禅と経営。さあ皆さんこんにちは。本日も禅と経営の時間やってまいりました。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。
先生今日はですね、仏法と施法に関してのお話ということなんですけど、はいはい、私はそもそも仏法と施法全くちょっと理解をしていないので、非常に導入部分から先生にいろいろと教えていただければと思っております。
そうですね、我々はお坊さんでも何でもないから世法、世間の中で生きてるんだな。
はい、
だからお祝い事だったらなんか包もうとか、社会常識はこうだよとか、なんかいろんなその社会の会議で忙しいからこの会出らんないとか、それは一般でいいんだよ。
はい、
ただ僕らが勉強してるのは仏法なんだよな。うん、仏の教えを勉強してる。そうすると世間のそういう常識でものを考えちゃいけませんよと。なぜかというとね、私は経営禅研究会っていうのをもう40年ぐらいやってるんだけど、よく会議だから月1回のね例会なんか、会議だから出られませんとかね、来月の予定分かんないから出られない、それは世間一般と同じじゃない。自分が修行するのはやっぱり仏法の世界は決めたらやると。なんかその覚悟が違うんだな。すると座禅でもさ、座禅しましょうってちょっとかゆくなったりさ、汗が出たりさ、子供が泣いたりさ、みんなじゃあやめようかって、これ施法なんだよ。仏法の世界動くなったら動かないの、何が何でも動かないの。こういう修行っていうのはやっぱりそういう世界で修行していかないとさ、世間一般の常識っていうのはそれは大事だよ。
はい、
それを否定はしないけど、もう一段上のね、自分を追求するみたいなのが仏法の世界じゃないかなと思うのね。だからまあ、仏様の教えっていうかな、それから相対から絶対ですよ。みんな世法っていうのは比べるんだよ。いい大学出たとか、年がどうだとか、収入が多いとか少ないとか、仏法は全部比べないよ。大にあらず、小にあらず、他にあらず、字にあらず、じゃあ何だと、何もないよと。大きいとか小さいとかね、先輩だとか後輩だとか関係ないんだよ。それが仏法の世界、それを分かってくると楽だよ。だからどういうことが楽かというと、人の目あまり気にならない。
なるほど。
だから、よくね、先生もいい人だけど敵も多いんじゃないですかって、私全然気にならないんだよ。なぜかと、私は敵とか味方だとかいう概念を持ってないんだよ。どうでもいいんだよそんなこと。それは仏法の世界で絶対の世界なんだよ。相対の世界から絶対の世界を学ぶといいぜ。例えばこの人は20年修行した、この人は10年、関係ないんだよ。みんな修行というところでは一つなんだよ。10年やってりゃ偉いんじゃないんだよ。わかる？大にあらず、小にあらず、他にあらず、人にあらず。僕は営業でね、いろんな何十億っていうビジネス、どうしてもでかいから力入っちゃうんだよな。これ決まれば日本一になれるとか、すごく楽になるとか、それも忘れるってこと。仏法の世界でいくと100万円の仕事も10億の仕事も同じ。そういう感覚が出てくるとすごい勇気が出てくるんだよな。ところがどうしてもこれ決まればかっこいいしなとか違うって、世間体ばっかりだよ。
そうですね。
でもね、
はい、
10億の仕事も100万の仕事も努力しなきゃ売れないんですよ。一生懸命やんなきゃ売れないんだよ。そういう感覚が出てくるとね、すごくいいよな。
そうですね。
だからその出し切るってことなんだ、仕事を。例えばですね、簡単に言うと、まあ200坪な200坪畑の耕く人が150坪仕事をやるよりか、50坪しかできない人が50坪命がけでやった方が成長するんだよ。っていうのはね、出し切ってないとね、周りの人も協力しないしね、自分の能力が増えないんだよ。 これが仏法の世界なんだよ。だから50坪しか能力体力なくても50坪やればいいんだよ。だんだん70坪100坪耕せるようになるんだよ、
うん、
ところがみんなね手抜きするんですよ、うん、100の力持ってる方が80で生きちゃうんだよ、
はい、
これ全部進歩ない。これは西方の世界だよ。
うーん、
仏法の世界では120やるんですよ。常に120。じゃあ20余ったのどうすんの、
うん、
マーケットに貯金だな。
うーん、
自分の仕事力が増えるんだな。だから僕はその営業時代もみんなにも教えてるのもそうだけど、10回で売れるとこ7回行って売った人、威張ってる人いるんだよ、
はい、
その人おかしいね。
うん、
私は10回で売れるとこ12回行きますね。無駄じゃないんだよ、
うん、
効率から見ると無駄なんだけど、効果から見るとね、それ何年も続けてると1回も訪問しなくて売れちゃうんだよな。
あ、
効果的なんだよ、
はい、
だけど目先の効率ばっかり狙ってる人が多い、
うん、
それは世間の問題だな。
うん、
だから100億の赤字と1億の赤字でも赤字赤字は同じなんだよね、仏法の世界でいくぞ、
はい、
それをまだ赤字が少ないからとかおかしいでしょそれ、
うん、
赤字は赤字なんだよ。世間から相手にされてないから赤字になるんだよ、うん、お役に立ってないから赤字なんだよ。だからそういうふうな概念を持つとね、
うん、
物事がなんとかなスケールが大きくなるし、はい、絶対的真実みたいなものを身につけていくわけだな、
うんうん、
だけどみんな世間の中で小さく小さく暮らして、
はい、
自分を不自由に不自由にしてる、
うん
うん、固定概念の中から抜けきらないで、
うん、
そういうの抜くと自由自在で楽しいよ。
そうですよね、
うん、
いつも先生の話、うん、今日も含めて伺ってると、うん、多分先生のこう見ている世界と、うん、まあ、世間体とかそういうことをすごく気にして生きている、
うん、
まあ、人たちの世界の見え方って全然違うんだろうなと思っていて、
うん、
なんか先生のお話伺うとも、そうです、そうなんです、そうなんです、分かりますって思うんですけど、自分のいる世界がどうしても世間体を気にしちゃうような世界にいると、なんて言うんでしょうね、どうしたらそういうふうな気持ちを持って過ごしていけるんだろうっていうことを考えちゃうんですよ ね。
僕はね、そういう人たちすごく気の毒だなと思う。
あ、
ね、こだわっちゃってるんだよ。
そうです、ね、
どうでもいいことにエネルギー使うから肝心なことにエネルギー使えないじゃん。
うん、
人間の能力発揮してないんだよ。なんでかって 85% とか 90% は余分なこと考えてる。
確かにそうですね、
どうでもいいこと、それを左右されてるから、
はい、
だからそれを忘れると、ね、15%、20% 発揮するだけで人の何倍も能力できるんだよ、
うん、
それだけなんですよ。だからちょっと変人なんて言われる人も多いけどさみんなそうよ。一郎なら一郎さんは、うん、バットに命かけてんだよ、
はい、
他のことを余分なことやんないんだよ、全部ヒット打つためにやってんの、
うん、
で40何歳まで大映画でいける、素晴らしいですよ、
はい、
それでいいんでさ、
うん、
彼はやっぱり一つの世界ですね、仏法っていうか、
うん、
同じですよ、座禅の修行と、
うん、
経営者でもみんなそうですよ、経営を一つ余分なこと考えない、
うん
うん、で人間は余分なこと考えないことによって素晴らしいものができる、
うん、
だから眠くなったら寝る、起きた、だからもうまだ夜中だから寝なきゃ、それ概念だろう、
はい、
私は2時でも3時でも起きたら仕事やりますよ、また眠くなったら寝ますよ、
うん、
基本的には5時だけどね、
起
きるの、
うん、
5時5分前になったら必ずどんな何時寝ても目が覚める、うん、それでこだわんないからいろんなことできんな、例えば朝の3時から、まあ、自分の部屋ですけど人迷惑かかんないって歌歌ってもいいしな朝歌っちゃいけないって誰が決めたんだ、
うん、
ね、絵も描くしね、
うん、
自由自在、まだ早いから目つぶってなさい、そんな不自由な生活することないだろ、
うん、
目が覚めたらニコニコして、それでその朝起きたらね、言えばいいんだ、ああよく寝た、元気になったって、寝なくてもいいんだよ、言うんだよ、目覚めた、あよく寝た、元気になった、今日もいいことあるぞ、
はい、
そうやって自分を絶対の世界に持っていくのよ、
うん、
ああ暑いな寝不足で嫌だな今日もと一日嫌な一日になっちゃう、
うん、
自分のご機嫌は自分で取れてたろ、
はい、
だから毎日嬉しいなって嬉しいんだよな、
うん、
毎日悲しいなって悲しいよ、
うんうん、
でフェイスブックにもねプラスしか書いてないですよ、
うん、
嫌なこと書いてる人は誰もいいね押さないで、うん、いややっぱりねプラス発想しなきゃダメ
そうですね、
うん、人が気持ち悪いようなこと書いちゃダメよそんな権利ってないんだよ
、はい、
それから相手を不機嫌にする権利も我々にはないんだよ、
うんう
んうん、ねえだから相手が喜ぶこと言ってあげればいいじゃん、
うん
ね、
そうですね、
うん、それをなんだか偉そうにそれ違うよとか、
うん、
そう言ったらどうなの相手楽しいの不愉快にするだけでしょ、
うん、
どうでもいいことなんだからほとんど、ね はい、いいねって世間話で否定的なことは言わない方がいいよ、
うん、
本でも書いたらそれねお釈迦様の年号違いますよとか言えばいいけど世間の話の中でそんなこと言ったってしょうがないんだよ、
はい
うん、大きくね物事を捉えるっていうのがね一番大事じゃない？
そうですね
よくね禅問題でね喫茶子っていう、うん、ある瞑想のとこにみんな修行僧が来るんだよ、
はい、
であんた何回来たのって聞くんだよ私は3回目そうかお茶飲みなさいって、
うん、
喫茶しなさいとねでまた私は1回目そうですかお茶飲みなさいだからそこのお寺のお坊さんがおかしいじゃないかと誰が来ても何回って聞いても答えは同じなんだよお茶飲めしか言わない
、はい、
でその人がそのお坊さんに質問したのよ、
うん、
みんなお師匠さんはね何回って聞いてお茶飲めって言ったけどどういう意味ですかって、
うん、
そしたらそのお師匠さんがね喫茶子お茶飲みなさいって言うねこれが絶対の世界だよね、なんで相手の顔色を見てまず今こうお茶飲めよってそれから区別しない何回目だとか、
うんうん、
それはすごい仏法の世界だな
あ そうですね、
そういうのを聞くと本当に勇気が出てくるしね、
うん、
真実っていうのはそんなに多くないんだよお茶飲めばいいんだよ、はい、今ここ分かる、
はい、
それが分かってくると全部ね、
はい、
いろんなことが見えちゃうんだよな例えば、経営って何かあったら顧客創造と顧客満足だよな、
うん、
お客さんを作って価値創造しなきゃダメなんだよな、
はい、
価値を売るんでね、
うんうん、
先生なかなか売れないんだよそれは売れないでしょ価値がないことやってんだから価値のあることをやんなきゃダメよお客さんが望んでることで自社ができて他社ができないことをやるんだよ、
うん
常にそこへ持っていかないとね、
うんうん、
私は優位特性って言うんだけどその会社の強みを最大限生かせと、
はい
うん、強みのないとこは値引きしかないでしょ、
うん、
他から買われちゃうでしょやっぱり相対の世界から絶対の世界を作り出していかない限り、
うん、
ビジネスも安心してできないよ、
うん、
トヨタは円だドルだの為替関係ないといつも利益出すとそれだけ体質ができてるってことよ強い、
はい、
それはリスクがいい時は利益が多い、
うん、
少なくともちゃんと利益出す
うん
これがビジネスの基本だよな
そうですよね、
まあ、外部の要因に左右されないでしっかり生きるっていうのが、はい、そうだと思うね
うん、
まあ、それが今日でいう世間で一般的に我々が言ってる世界から仏法の世界、
うん、
仏の世界絶対者の世界を学ぶとそういう感覚になるんじゃないかな、
うんうん、ちょうどですね来週は先生にもう少し今日のお話の後半でお話ししてくださったような経営に関してについてお伺いしていきたいと思いますので、
はい
はい、今日お話しいただいたことを皆様どこか頭に留めておいていただいて来週もお聞きくださればと思います。さあこの番組では皆様からのご質問お待ちしております。経営全研究会で検索をしていただきお問い合わせのページからご投稿ください。
はい、二度のない人生だから今日も輝いていきましょう。ありがとうございました。
この番組は経営全研究会の提供でお送りいたしました。